マタイによる福音書の7章を開いてください。マタイによる福音書の7章を開いてください。はい、三条の説教、三条の水訓のついに最後になります。三条の水訓、これ5章からね始めてって、それで平日の礼拝ですから月1回ですから、もう本当に長い期間やり続けていますけれども、ついについに最後になります。24節から29節までですね、まず全体をお読みします。ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。イエスが彼らの律法学者たちのようではようにではなく権威あるものとして教えられたからであると。イエス様が最後に呼びかけを行っていました。でその呼びかけというのはこの13節からの狭い門から入りなさいとイエス様が言われたところですね。この広い門は滅びに至ります、狭い門から入りなさいとイエス様が言われ、次に偽預言者に用心しなさい、気をつけなさいとイエス様が言われました。そしてそれをお語りになられた後でですからと24節につながっていくわけですね。でここで説教を締めくくるんですが、終わるんですけれども、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う、その聞いて行うことですね。で聞いて行わないものは砂の上に建てた家のようであって、聞いて行うものは岩の上に家を建てるようなものであると。で洪水が来た時に、嵐が来た時にそのことが、試されるわけですね。そのまま揺るぐことがない、あるいは倒れる、ひどく倒れてしまうのどちらかだよと。そして次に権威あるものとして教えられたので群衆は驚いているっていうふうに書いてあります。だからこの権威があるっていう、こう力がある、だ単に聞いている良いお話ではなくて、事実それを人を動かしですね、そしてその御言葉によって物事が変わっていくっていうですね、この実際に実践していくっていうことと実際に動いていくっていうことですね。でこのことをもってイエス様はこの締めくくっているんですね。どんな話でもそうなんですけれども、聞いている人たちにある危険があります。でそれは何かと言ったら、良いお話でした、それで終わっちゃうんです。いいお話を聞かせていただきました、ありがとうございます。でその場から出てったらもう忘れています。自分の生活に何か変化がそれによって与えられるわけではないということが起こります。でイエス様は4つの種類の土に種をまいた時の例えでも、聞いてはいるけれどもその実際に行いの実は結ばれてないという場合についてお語りになりましたね。喜んで聞いてその反応はしているんだけれども、この すぐに何か自分にとって都合の悪いことが起こると、もうそれ全てなくなってしまう感情的な表面的な受け取り方、これが岩の上に種がまかれた時だとこのように言ってるんですね。なぜかって言ったら根が深くない、なんか少し似てますね、このね、後から説明しますが、この岩の上に家を建てるっていうのと、この根がないっていうのとですね、すごく似てますよね。でその岩地だから土がすごく薄いから、根っこがそんなに生えてないから、で、太陽が来てそれ水分も取ることはできないから、すぐに芽は出るんだけれども、すぐに枯れてってしまう、でこのような表面的な捉え方があるんだということで、もう一つはですね、ちゃんと受け取ったんだけれども、今までの生活で大切にしているものがある、でそれを捨てないままでいるので、これ思い煩いとなって、しまう、富やこのいろんなさまざまな思い煩いによってそれが、身が結ばれていかないという問題がある。これも生活が変わらない。でこれが茨の中に落ちた種としてイエス様はお語りになって、で唯一その聞いたことが実際にその目的にかなう、聞いただけの意味があったというのはこの良い土地に落ちたもので、ルカの8章の15節を見ると、立派な良い心で御言葉を聞いてそれをしっかり守りって書いてます。で忍耐して実を結びますと、そのなんとなくではなくて立派な心で良い心で聞いて守るんですね。守ってそして忍耐すると、時間がかかるとですね、でそして、実を結ぶという、でこれが良い土地だけがそうなっていくんだと思うんです。で聞いているだけ、聞いていることの危険というのは、聞いていると、あ、もうこれで私は大丈夫なんだと満足しちゃうんです。それだけでね、錯覚するんです。そのことについての警告を持ってイエス様は説教を終えられたんですね。でエゼキエルという預言者が旧約聖書に出てきますが、で、彼のところにいろいろな人がやってきて、あなたから神の言葉を聞きたいということでやってくる人が結構いたんですよ。ところが神はエゼキエルに、そういう人たちにがこういう態度だから気をつけてなさいと言って注意しているんですね。でこう言ってますね、人の子よ、これ33章の30節からですね、人の子よ、あなたの民の者たちは城壁のそばや家々の戸口であなたについてこう語り合ってる、さあどんな言葉が主から来てるか聞きに行こう。いいじゃないですか、ここまで聞いたらね、彼らは群れをなしてあなたのもとにやってくる、そして私の民はあなたの前に座りあなたの言葉を聞く、しかしそれを実行しようとはしない、彼らは口で甘い言葉を語り心で利得を負っている、あなたは彼らにとっては音楽に合わせて美しく歌う恋の歌のようだ。なんかバックミュージックでカラオケが流れてるみたいなもんだ。で彼らはあなたのこと、優先かな、いやでもあなたは、彼らはあなたの言葉を聞くがそれを実行しようとはしないってこう言ってるんですよ。だから表面的にはすごく良い態度に見えるような形で来てるんですね。主から出る言葉を聞こうと言って甘い、ね、口で甘い言葉を語ってる、はあ素晴らしい神からの言葉でした、よかったですって言ってるんだけど、心の中では利得を負ってるっていうのは、私の生活がありますからねって、こういうことですよ、利得を負ってるっていうのは。で聞いてるんですが実行しようとしないというこの問題があるんです。でここで聞くことと行うこと、これが別々であるかのように読むと、ちょっとこれはね読み間違いなんですね。ここすごく大事で、聞いただけじゃなくて行わなきゃいけないというよりも聞き方が2つありますよって考えてください。いいですか、じっくり説明しますね。いいですか、聞いて行う聞き方があります。我が身のこととして聞くですね。本当にそこに自分の命がかかっているですね。そういう相手が権威がある 自分をもう殺すも生かすもすることのできるお方だ。そういう形で聞いていたら、言われるまでもなく行ってます。言われるまでもなく行っています。まあ、よくする私の例えがですね、まあ、グレッグ・ローリーっていう人が言ったからすごく分かりやすいなと思っていつも言ってるんですが、飛行機に乗ったことのある方手を挙げてください。はい。で、離陸するときに、この安全のための放送が鳴るじゃないですか。安全ベルトはどうなりますか、ね、そしてこの酸素マスクはどうなるかって、ちゃんと聞いている人手を挙げてください。聞いてない人手を挙げてください。はい。聞いてないよねって言って、そんなこと言ったらちょっとね、またこれ撮られてるから、ツイッターとか SNS で明石さんは聞いてないと言っています、なんという社会的な責任がない人でしょうか、とかっていうふうに責めないでくださいね。もう聞かなきゃいけないものです。今ビデオ見ながら話しましたが、はいですね。もしでも激しい乱気流が起こったね、もうジェットコースターに乗ってる以上に恐ろしいこう上下の運動が起こってきた、その時に乗務員のスチュワーデスさんのね、乗務員のアナウンスがあって、そして酸素がこう降りてきて、酸素マスクが降りてきて、こうしなさい、一言漏らさず聞いてます。自分の命にかかってるからです。そしてその機内の中では自分を殺すも生かすもできるのはパイロットであって、そのパイロットの下で動いているフライトアテンダント、乗務員だね、乗務員にね、客室乗務員だ、客室乗務員なんですね。っていうように、その聞いて行うという聞き方があるんですけれども、それ以外でその聞いているんだけども、さっき言ったように、あ、なんか恋歌のように、なんか流れてくる、なんかレストランで流れてくる有線放送であるかのように聞いているっていうか、あるいはなんか映画を見た時に、なんかいい映画だった、感動だよねとか、なんとかって言って映画館を出たら違うことを考えているような感じの聞き方ですね。聞いているんだけれども行わないような聞き方があるわけなんですね。で、信じることは聞くことから始まりますと、パウロはローマの10章で言っています。で、信じるということ、イエス・キリストを信じてイエス様の言葉を聞くというのは前者の方に入るんです。イエス様は私の主であられます、主であられる方がこうしなさいと語っておられるんだったらば、はい、わかりましたと、その従順、服従、聞くと、その行うというのはもう織り込み釣り、前提で聞いているわけなんですね。で、このことを聖書では何度となく語っていまして、例えば黙示録で、最初のところに、冒頭のところに、この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書いていることを守る者たちは幸いである、時が近づいているからである、守るって書いてあります。そしてヤコブは手紙の中で1章の22節で、御言葉を行う人になりなさい、自分を欺いてただ聞くもの、聞くだけのものとなってはいけませんとあるんですね。自分を欺くっていうのは、さっき言ったように聞いたらもう自分は大丈夫だと錯覚することですね。自分を欺いて、聞くだけのものとなってはいけないと言われます。そして聞いて行うものは岩の上に自分の家を建てた賢い人のようであると、この岩の上に家を建てるのと砂の上に家を建てるのと対比させているんですが、岩の上に家を建てるというのが具体的にもっと詳しく、ルカによる福音書の6章の48節でイエス様はお語りになっています。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて家を建てた人に似ていますと言ってんですね。地震のよく起こる国、 の立て方、まさに日本そうですね。でそうじゃないところの立て方ですね。今私の奥さん笑ってるんですが、以前私がいたところでは、あ、これ絶対無理だ、地震が起こったら全部倒壊するって感じるような建て方でした。日本では建てるって言ってもしばらく建物らしい建物は見えません。まず深く掘り下げます。掘り下げて岩盤があるところ、そして岩のところも掘って柱がそこに入るようにさせるわけでしょ、ですよね。そして岩立てていくということで、表面的には別に岩の上に立ってるわけじゃないんですよ。実際に直接的に岩の上じゃなくて土の上に立ってるかもしれないんだけれども、深く掘り下げてその支えている柱が岩に貫通している、岩に入っているというところまで掘り下げて土台を作ると、土台作りの話をしてるんですね。土台が堅固なものに支えられているから、洪水が来ても嵐が来ても倒れることはないわけなんです。なので私たちが吟味しなければならないのは、何を土台にしているかを確かめることなんですね。いつもその自分の行っていることはあまり変わらないかもしれません。その土台を作ってる人とそうでない人っていうのは実はあんまり変わんないんですよ。見えないんです。その下でやってることだから見えないですよね。で日々の生活、信仰生活も、あるいはこの教会に来ることができているっていうことまで同じかもしれませんけれども、そういうことに安心している、私は教会に来ているから大丈夫だとかですね、もちろん教会に来ることって強調しすぎることはないぐらい大事なんですけれども、でもそれが土台ではないんですよね。でこの自分の感じていることを土台にするっていうこともよくあります。私はイエス様に愛されていることが分かりました。イエス様は私を愛してくれた、イエス様は私を愛してくれた、で感情面で感激し感動しけれども、そう感じられなくなるときっていつでも起こるんです。結婚でロマンスをいつも感じて愛してるよってロマンスを感じてですね、いるときがいつまで続くんですか。違いますよね。感情に頼ることはできない。あと過去の経験もそうですね。私は劇的な体験をしたんです、イエス様に信じた時にですね。とか私はこれだけの、ね、クリスチャンとしてこれだけのことをしてきましたですね。もうこうやって用いられたんです神様から、過去に過去ね、まあ、今もこうやって威張っちゃったらまずいんだけどさ、過去に体験に頼ることもできない。あのね、知識に頼るっていうこともよくあるんです。信仰が今もこうやって知識を得て知的に得ることは可能なんですね。だからその知識に従ってそのクリスチャンのように振る舞うことも可能なんです。信条がこうイエス・キリストは神の御子ですか、神の子ですか、それとも違いますかって言ったら神の子ですって答えられますよね。はい。信じて救われますか、それとも信じて行いもないと救われませんかって言ったら、どっちですか、前ですか後ですか、前ですよね。はい、こうやって答えられますね。はい、聖書は毎日聖書は読むべきですか、クリスチャンとして、はい、読むべきだって答えますよね。いくらでも答えられるんですよ。で、私は知識を持っているから大丈夫だ、 けれども自分が理解できないことっていうのが起こるんです。自分の頭では理解できない試練が来ます。クリスチャンとしてなんでこういうことが起こるのか、またはあの人はクリスチャンだと言ってるけどなんでこんなことをやってるのか、なんでこんなこういうことが自分の身に起こらなければいけないのか、神はいるのかですね。今までは知識でまとものように見えていたけれども、実際に試練が来た時にそれが頼りにならないということがあるわけです。イエス様の言っていたこの岩、堅固な岩、固い岩で揺らぐことがない岩はイエス・キリストご自身です。聖書の中に神が岩だっていう表現が数多くあるんですね。第2サムエル記の22章の2節、主よ我が岩を、我が砦で我が救い主よ、身を避ける我が岩なる神よと、このように言ってんですね。イスラエルは岩がとにかく多いんです。石がとにかく多く、洞窟も非常に多いです。そして敵が押し寄せてもその岩山のところに隠れていれば要塞として助かるわけなんです。そして洪水が来てもそこに難を逃れたら、その洪水っていうかその嵐ですね、嵐が来ても難を逃れることはできるわけなんです。そのようにして岩というものが非常に私たち以上に身近であった、神はこのような方だと、このようにして表現されています。そしてイエス様はペテロに、私はこの岩の上に私の教会を建てますと言いました。でその岩とは何かと言ったら、それは、ペテロが言った告白だったんです。イエス様は神の子キリストです、生ける神の子キリストですという、そのキリストご自身だということで、第一コリントの10章の4節にも、皆同じ霊的な飲み物を飲みました、彼らについてきた霊的な岩から飲んだのです、その岩とはキリストですとあるんです。キリストとの関係こそが命がある関係であり、人格的につながっている、命としてつながっているということです。だから感情とか知識とか、あとはその教会に来るとかいろんなことがある、これ全部が大事なんだけれども、それそのものが保証してない、土台にはなっていない、あくまでもイエス・キリストにより頼むという、イエス様をどれだけ知っているかどうかということなんですね。地面を深く掘り下げるとありましたけれども、じっくりとそこまで掘り下げていく、岩にまで到達しないといけないですが、そこまでイエス様との深い関係のところに持っていく必要があるわけですね。この方のことについてはたくさん聞いて、イエス様の名によっても祈ることができるかもしれないけれども、けれども日々の祈りの生活で一歩一歩なんですよ。自分のしたいことがありました、自分の考えていることがあったけれども、イエス様との交わりの中でイエス様がそれは違うよと、これをしていきなさいと言われた時に、主よ嫌ですって言ったら、その主ではないんですよね、もうね、主よって言っている限り主人だから嫌ですっていう選択肢はないはずなんです。その時に分かりました、自分が、このこう絶対これをやりたい、これをやらなきゃ、こう言ってる時に神はいや、こうしなさいとイエス様が言われた時に、はい分かりましたということです。ジタバタしてそんなことはできませんと反発するかもしれませんけれども、お言葉ですからという、あなたが言われていることですからという理由でそれを行っていくという、でこういうね、ことが必要になるわけなんですね。でこの積み重ねなんですよ、普段は目に見えない部分なんです。 そのイエス様と親しく交わっている部分なんです。イエス様を主として歩んでいく部分なんです。で、ここのところで地面を深く掘り下げるかのようにして岩の上に自分の土台を作っていく、イエス様との関係を築き上げていく必要があるんだよということで、だからさっきとすごく似てるんですよ。その4つの種類でしょ。良い土地に落ちるっていうのは、種がちゃんと、この根を張ってね、それでこの生えてくる。やっぱりここでも下で起こっていることがすごく大事になってくるんですよ。何の土なのかということ、目に見えない部分なんですよ。出てくる部分っていうのは目に見えないところから出てくるんですよ。で、25節で雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れなかったっていうことですね。洪水というのは自分の力ではどうしようもないことなんです。抗うことができないものなんです。自分でコントロールしようと思ってもコントロールができないものなんですね。皆さん、津波が起こった時にどこにいらっしゃったでしょうか。東京の方にいらっしゃった方、手を挙げてください。はい、いましたね。じゃあ映像ですね。実際に津波を目撃したっていう方はいらっしゃらないですよね。はい、でも映像でも十分ですよ。あの津波、どうしようもないですよね。どうしようもないです。で、そこで、しっかりと立っている建物もありました。やっぱりあれですよね、土台がしっかりしてるんですよ。だから倒れないんですよ。あの私たち救援旅行行ったので、倒れてるところと倒れてないところの、ね、違いをはっきりと見ましたけれども、しっかりと立ってるわけなんですよね。で、あれほどの巨大な力が来たら、どんなムキムキマンでも無理ですね。抵抗はできないです。何も起こってない時はそのムキムキマンは何でもできるっていうふうに見えてしまいます。しかし洪水はどうしようもできません。で、これが信仰が初めて本物かどうかが試される時なんですね。で、洪水は実は旧約聖書の中では軍隊がドワーッと押し寄せてくるのにも使われているんです。例えばダニエル書の9章の26節に、その終わりは洪水が襲い、戦いの終わりまで降灰が定められているっていうのがあるんですね。で、この洪水がグワーッと来るときに軍隊がうわーっとここに来るっていうのに形容されている、例えられているんですけれども、ユダヤ人がイエス様を自分の救い主として、キリストとして受け入れなかったですね。この紀元の30年、それ以後も人たちによっても受け入れなかった、まあ、そのもちろん一部のユダヤ人たちがイエス様を受け入れたんですけれども、受け入れなかったんですよ。で、70年、約40年後の70年にローマがエルサレムを包囲しました。その時に大勢の人はローマによって倒され、あとは奴隷となって捕らえ移されていきました。ローマによって殺され、あるいは奴隷になりましたけれども、一部のユダヤ人がただ一人も、そのユダヤ人のグループはただ一人も死なないで済んだんです。誰だかご存知ですか？ユダヤ人のクリスチャンたちです。イエス様がこの都が取り囲まれるのを見たら逃げなさいって言ったんです。そして事実、ローマによって取り囲まれた時に一時的に解除になった時があった時に、イエス様の言葉を思い起こしてですね、実行に移したんです。逃げて、そしてペラっていうですね、デカポリスの町なんですけど、そこに避難したんです。一人として死ななかったんですですね。なのでイエス様がここで洪水の例えなんですけれども、ある意味でそのユダヤ人たちの理解だと、この軍隊がバーッと来る、 ということに当てはめても実際に起こった内容だったんですね。私たちはいろんな洪水を通っていくと思います。人生の嵐が襲いかかります。落胆するでしょう、失敗するでしょう、悲しみを経験するでしょう。けれどもその時こそ私は何を頼りにしていたのかということを知ることができます。26節、また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができますと。はい、洪水さえ起こっていなかったらその家は同じように建てられているので区別がつかないっていうのは先ほど話しました。でこのイエス様がこの警告を与えられた前に、まあ、前回の学びですけれども15節で偽預言者たちに用心しなさいっていう話をされていました。羊の衣を着ているっていうんですね。羊を衣を着ている狼なんだっていうんですよ。インターネットでね、Wolf in Sheep Clothing って英語でやってるね、この Google のフォト、あの写真見やったら、ちゃんとね、この狼がちゃんと羊のこう毛衣を、こう毛皮をこう着てるっていうか、そういうね、写真が出てくるんですけれども、見た目がわからないんです、どっちか。同じ羊のなりをしているんです。で、パリサイ人や律法学者は施しもするし祈りもするし断食もよくしていた。なので彼らの家は本当に家でしっかりしているように見えたんです。ここは大事なんです。見えたんですよ、そういうふうに。で、私たちはとかく、あ、この人はきちんとしているに違いないと思ってしがいがちです。思ってしまいがちです。表向きに経験、霊的に見えるわけなんです。で、こういう人で、ヨハネの、ね、学びを私たち礼拝でしてるじゃないですか、日曜の礼拝で。で、イスカリオテのユダがそうだったんですね。イスカリオテのユダはその最後の最後まで弟子たちが彼が裏切るとは思っていなくて、あと財務係ですよ、お金扱ってるんですよ、信頼してる人ですよ。なので分からなかったんです。いかに私たちが本質というものを見極めるのが難しいかなんですね。目に見えないところにあるわけなんです。なのでイエス様は、ここで砂の上に立てた人、愚かな人と言っています。なんで砂の上なんかに立てたんでしょうかですね。もう一人の方は岩の上だけど賢いですよね。で、砂の上になぜ立てたんでしょうか。まあ愚かだよね、愚かだっていうのは分かるんだけど、なんでそういうことしちゃうのかなんです。どうでしょうね、いろいろ考えられると思うんですが、まあ早く立てたい、拙速っていう言葉、せっかち、早くやりたい、これ霊的に愚かなんです。イエス様にとどまること、イエス様の言葉にとどまることがじっくりとするものであり大事なのに、何か他の人たちの目に見えることは上手にやってって自分にある問題に取り組まない、自分にこういう問題がある、主よどうかこれをどうやっていけばいいんですかということをですね、こう真剣に取り組んでいくことはしない、他のことはもう全部こう目に見えることはやっていくっていうせっかちさですね。 あと我慢ができない、早く成長したい、早くクリスチャンっぽくなりたい、時間がかかります。自分自身の成長が遅いと感じることがあるかもしれませんが、諦めずに主の恵みの中で生きていく、忍耐を持って生きていく。さっきもね、引用したところで、良い土地に落ちるものは忍耐して実を結ぶって書いてました。あとは愚かな人は洪水になったらどうするのかっていう最悪を想定しないんです。前もって準備しないんです。弟子になる時に犠牲を払いなさい、費用を計算しなさいとイエス様言われましたが、ルカの14章の28節で、あなた方のうちに塔を建てようとするとき、まず座って完成させるのに十分な金があるかどうか費用を計算しない人がいるでしょうかと神、イエス様がおっしゃいましたよね。どういうふうにすればいいかをよく考えて、その上で今自分がどうすればいいかというのを備える感じですね。あとは他者の、他人の助言を、特にね、この兄弟から、尊敬する信頼する人から助言を受けるということも賢くします。これ箴言に書いてますね。自分勝手に判断するのではなくて、本当に主の御心かどうかを確かめるためにその助言を仰いでいくということもします。これが賢い愚かの違いかな。で、27節、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかしその倒れ方はひどいものでしたと。倒れてしまった姿ってひどいですよね。あれだけ美しく装った家が洪水で一気に瓦礫へと化してしまうわけなんですね。だから私たちの霊的な家も土台がなければ、ある出来事をきっかけにして一気に倒れてしまうわけなんです。で、パウロは第一コリントの10章の12節で、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいって言ったんですね。立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい、立っている人は倒れないように気をつけなさいって言ったんじゃなくて、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいって言ったんですね。これもやっぱり自分を欺いてしまっている。立っているから大丈夫、私は大丈夫と、ね、倒れないように気をつけなさいということです。最後です。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。イエスが彼らの立法学者たちのようではなく、権威ある者として教えられたからであるということで、群衆が驚いたっていう反応で終わってますが、立法学者のようではないとこう言ってます。立法学者は外側の行いについての正しさを要求しました。でもその行いというのは砂の上の家のようなものであり、人の目に見えるところにある行いなんです。矛盾したことを言いますが、彼らは行いを強調しながら、実は行いが伴わない教えを言っていたんです。もう一回言いますね。行いを強調していたんですが、行いが伴ってない教えだったんです。外側の行いを強調しながら、真実な行い、実を結ばせるというものはできてなかった。こう表面はなんかそれっぽいんですよ。けれども内実がない、偽善なんですね。ダブルスタンダード、ダブスタなんですよね。真実な行いというのはあくまでも内の態度、内側の態度から出てくるもので、心の一心によって、だからまた戻ります、イエス様との歩み、イエス様との交わり、この内側のものによって初めてもたらされるわけですね。信じて行うんですね。区別ができない、そのまま行いへと 結びついていくわけなんです。だからイエス様このね、マタイの始まりというのは、心の貧しいものは幸いです、その人は天の御国はその人のものですと、心の貧しいというところから始まっていて、あなたには何も良いことがないんだよっていう、そのことを気づいた人は幸いなんだよっていうね、関係から始まってるんですよ。関係から、そこから始まって、初めてこの実を結ぶというところにまで至るわけであって、立法の行いによる義ではなく、神のくださるキリストの義ですね、信仰による義によって私たちは生きます。でもう一つが、権威あるものとして教えられたっていうところに彼らは驚いていますけれども、立法学者はですね、教えるときは、ラビのガブリエルによればなんて言ってですね、この自分が教えるときに他の立法学者 の、あのラビのこの見解をこう紹介したりですね、して、こう教えていたわけなんですけれども、イエス様は、私はあなた方に言いますって言ったんです。なんでイエス様はそのように権威あることとして教えたことができる、それはね、イエス様が神の言葉を語ってたからです。私が語るのは自分ではなくて、この父が言われたことを語っているのですと、ヨハネの福音書には何度も書いてありました。私が語っているのは父の言葉なんですよと言って、神の言葉を語っていたので、そこには力があったんです。だからイエス様の言葉というのは単なる教えではなく、教えでとどまらないで行いが伴う、実際に物が動くんですよ。だって、中部の人に対して、起き上がりなさいとこう言ったら起き上がったんですよ。そういう権威ある、力ある言葉だったということですね。このようにしてついに終わりました。私たちはイエス様の教えを聞き、具体的に御国の生活をするという中に招き入れられているわけなんですね。ですね。そして私たちがこれを土台にして、イエス様を土台にしたこの仲間っていうのかな、御国っていうのを見ていきたいと思います。では短くお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に三条の水訓を読み終えることができました。主よ、どうぞ私たちに聖霊を与えてくださり、そして本当にイエス様が願われている通りの歩みをすることができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。